聖書を読み出します。ヨハネによる福音書15章12節から17節まで。ヨハネによる福音書15章12節から17節までをお読みいたします。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それは、あなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。これらの箇所を通して、あなた方も互いに愛し合いなさいという題で御言葉に聞いてまいります。今回の区切りも情報量は多いんですけれども、テーマを絞ってイエス様の御言葉、御思いを味わっていきたいと願っております。まず説教題として取り上げたのは、イエス様が戒めとして与えられた言葉、あなた方も互いに愛し合いなさいを取り上げております。それも、私があなた方を愛したように、ですから、イエス様があなた方を、弟子たちを、そして私たちを愛したように、あなた方も、互いに愛し合いなさい、ということになりますよね。で、その愛の大きさは、行き着くところ13節に、人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はないと、こう、言われておりました。それはそれは大きな愛ですよね。他のことはできたとしても、例えば何々を譲るとか何々をしてあげるってことができたとしても、命までとなると大事となってきます。また、中ほどでは、もはや弟子たちをしもべではなく友と呼ばれて、続けて弟子たちの選びについて語られました。私が神学校で学ぶことを決めたとき、この御言葉を持って送り出してくださった方がありました。それに付け加えて言われたのは、自分から思いついたことではない、自分が始めたことではなく、イエス様が始めてくださったんだということを教えてくれた。また、選ばれた弟子であるあなた方、つまり私たちが行って、使わされて実を結び、その実がいつまでも残るためなんだ、これが目的なんだということを教えてくれました。イエス様の皆によって父に求めるものは何でも、父が与えてくださるためだ。実を結び、いつまでも残るためであるならば、父なる神は何でも与えてくださる。こういったことも含まれているわけですよね。そして、最後の17節。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためであると。こういうふうに言われました。私たちが互いに愛し合うこと、それは、上辺だけではなく、愛を実践することがどれだけ大切なことであるか、繰り返し繰り返しイエス様は話しておられます。私たちはイエス様が弟子たちを愛してくださったように、互いに愛し合うために選ばれ、そして互いに愛し合っている私たちがイエス様によって使わされていくところに実を結び、また、多くの者がこの愛に気づき、そしてこの愛に立ち返り、この愛の中に生きるようになることこそ、父なる神様の計画であります。今回の御言葉を思い巡らして参りましょう。あなた方も互いに愛し合いなさいという題で3つのポイントで味わっていきたいと思います。1つ目、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。私があなた方を愛したようにイエス様は言われました。これらの言葉はイエス様が戒めとして弟子たちに与えられました。もう一度見ますけれども、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。 実は、13章の34、35節でも互いに愛し合うことを戒め、新しい戒めとして与えておられました。読んでみましょう。ヨハネによる福音書の13章34節。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。35節も読みますね。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろう。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろうと。こう言われたわけですね。新しい戒めとこう言われていました。旧約時代、多くの戒めは、何々してはならないとこう教えられてきたわけですよね。例えば、憎んではならない。愛し合いなさい。愛するようにしなさいではなくて、憎んではならないというように教えられたわけですよね。で、この時イエス様が与えられたのは、新しい戒めとして、何々しなさいと。あなた方も互いに愛し合いなさいと。非常に前向きで積極的な取り組みとして与えられたわけですよね。で、その目的は、この35章、35節から取り上げますならば、それによってあなた方が、互いに愛し合うことによって、あなた方が私、イエス様の弟子であることを全ての者が認めるであろう。と言われたんですね。互いに愛し合っている姿が、その様子を見たならば、そのようなことはキリストの弟子たちでしか成し得ないんじゃないかと、すべてのものが認めるようになるであろうとイエス様はこう言われたわけですね。その愛し方ですけれども、この15章の12節では、私があなた方を愛したようにってこう言われたわけですね。イエス様は、惜しまずに与える愛、施す愛、私をなくすと書いて無視の愛ですよね。そうやって考えますときに非常にハードルが高いと、そんなことできるだろうかと。二つ目のポイントで触れますけれども、イエス様は友のために命を捨てるほどの愛を持って愛を表されたわけですよね。愛に取り組んでおられた、愛を実践された。ですからまずは急にハードルを上げるんではなくて、まずは積極的に愛するというところから始めてみたいと思いますね。イエス様は別の場面では、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと、こう言われたわけですけれども、いきなり神様から遠く離れている人、弟子にもなっていない、もしくは弟子たちの輪の外側にいる人を指して言われているのではなくて、でまず弟子たちがその輪の中で、弟子たちの中で互いに愛し合うように、ここから取り組んでごらんなさいとこう言われているわけです、ね、でこの弟子たちですけれども、直接御言葉を受け取った弟子たちですけれども、どういう人たちであったかと短くまとめますと、イエス様が本当に十字架が差し迫っている時であっても、誰が一番偉いかが気になったりですね、他の弟子たちの見えないところでイエス様の天に挙げられたイエス様の両隣に座るように頼み込んだり、またそのことに気づくと抜け駆けしたって憤ったりした、そのような者たちでした。この弟子たちはやがて使わされて、身を結ぶことを期待されています。彼らの間で互いに愛し合うことができないならば、これから先イエス様の愛を伝えることはまずできないでしょう。彼らの姿を通してかえってつまずきを与えるかもしれません。私たちにおいては、私たちに近いところ、家族であるとか子供たち、同居人、まずすぐそばにいる人たちを見てみましょう。互いに愛し合っているだろうか。イエス様はすべての人を愛しておられ、その一人一人の罪のために十字架にかかって死んでくださったわけですよね。好き嫌いでは片付けられない。一人一人が愛の対象なんですよね。この人たちを愛することができなくて、この尊い愛をどのように伝えて、もしくは手渡すことができるだろうか。 二つ目のポイントに移ってまいります。私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。そのようにイエス様は言われました。互いに愛し合う、その内容について、15章の13節では、人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない、と言われました。これは、イエス様の言葉は、十字架における贖いの死について言われてますよね、究極的には。友のために自分の命を捨てることってこう言われてます。互いに愛し合う中で、その話の流れの中で、友のために自分の命を捨てることについて言われるわけですけれども、互いに愛し合いなさいと言われて、愛する相手がいなくなってしまったら互いに愛し合えないんじゃないかということに、疑問を持たれる方もあるかもしれませんね。確かにそうですよね。その人のために命を捨ててしまったら、もう互いに愛し合うことはできなくなってしまうかもしれないと。肉体の命を捨てて、愛を表すっていうのはもう回数がね、限られてしまいますよね。行い、振る舞いにおいてはどうでしょうか。ですから、こういうふうに考えてみたらどうでしょうか。自分を際立たせたり、自分を目立たせたり、自分を残すような方法ではなくて、かえって自分をなくすような、愛する対象となる相手が生かされて、その人の徳が高められる、そのような愛を表していく、そのように尽くしていくと言いましょうか。この15章、ヨハネによる福音書の15章は、誠のブドウの木、また世話をする農夫、そしてその木につながる枝についての話でした。けれども、同じようにして、実は、12章ですね、あっち行ったりこっち行ったりして申し訳ないんですが、12章の24節以降に、豊かに実を結ぶという文脈が語られていたのを思い出していただけますでしょうかね。こういうふうに言われていました。ヨハネによる福音書の12章の24節以降ですね。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。こう言われていたんですね。豊かに実を結ぶようになると。一粒の麦の話題で、命が新しい命を生み出すことについての話ですよね。こういった流れで言われました。戒めですね。この新しい戒めとイエスも言われましたけれども、このギリシャ語を調べて、戒めを守り続けると。守ったものに、成熟、変化が起こる。つまり、戒めを守って行き着く結果が、互いに愛し合うことになると、こう、調べた結果を受け止めた方があります。最終的に到達する地点が完成するところなんだと、こういうことですよね。もともと愛することもできなかった者たち、弟子たちですけれども、互いに愛し合うようになり、愛を表して、またその愛を手渡していくものに変えられました。そうやって考えていきますならば、今すぐ到達することはなかったとしても、誠の葡萄の木につながる私たちにはイエス様がおられるわけですよね。その枝である私たちをイエス様の中におらせていただけるわけですよね。イエス様が父なる神様に喜ばれることを第一としておられたように、私たちも父なる神様が喜ばれることを自分たちの喜びとしていく。自分ではなくて、そばにいる他の人を愛し、その人の徳を高めていく。ここから取り組むことができるのではないでしょうか。お互いに愛し、愛されていく。成長し、成熟していく愛ですね。で、イエス様はこう言われたんですね。私が命じることを行うならば、あなた方は私の友であると。私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。行ったから、友にしていてくれるのではないんですね。そもそもイエス様と弟子、信仰者との関係は、主と従ですよね。主人と従。主イエス様とこう言いますけれども、それにつき従う者、主人とそれに従う者、奴隷や、しもべ とまでは言わなくてもですよね、イエス様を主として、信じ受け入れたもの、その御言葉にイエス様に従うものになっていったわけですけれども、しもべには言う必要も断る必要もなく、まあ、主人はやろうと思ったらすぐできるわけなんですね。創世記の話題になりますけれども、創世記の18章。ね、18章の17節ですね。私を見ますので、どうぞ聞いていてください。これは、アブラハムの天幕に3人の人がね、旅人が近づいてきて、まあ、その後、ソドムとゴモラという町を滅ぼすという時にですね、こういうことが言われているんですね。創世記の18章の17節、時に主は言われた。この時主って言われてますね。私のしようとすることをアブラハムに隠して良いであろうか。私のしようとすることをアブラハムに隠して良いであろうかって言われたんですね。アブラハムは神の友だったわけですよね。で、ですから、隠していたらこれまずいんじゃないかなって主なるお方が思われたわけですよね。そうやって考えますときに、信仰の父アブラハムに継ぎ木されると。全くの異邦人であった私たちが信仰の父アブラハムに継ぎ木される。で、神の友であったアブラハムともう同等に、同様に扱われる。ものすごいことだと思いますよね。ヨハネによる福音書に戻って15章の15節、やはりここでこう言われてるんです。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。あなたが、私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。と、弟子であるあなた方に父なる神の御心ご計画を知らせたということは、イエス様は弟子たちを父なる父の御心が成し遂げられるために共に仕えて、また勤めて仕えていくと、そういった同志であるとか同労者として見てくださっているわけですよね。イエス様につながり、その戒めを守る者たちも友と呼んでくださって、イエス様の友だって言ってくださっているんですよね。イエス様がそのように、まあ、信じる私たちをご覧になっていることは、どうでしょうか。私たちにとって、皆さんにとってプレッシャーになりますか。ぜひこの時、イエス様からの励ましであるとか、私たちの力の源となってくれているんだと受け止めることができるように、していきたいと思います。三つ目、私はあなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。イエス様はそう言われました。続けて読んでみますね。16節の御言葉ですよね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、と、まあ、こう続くわけですけれども、ここでは弟子たちの選びに関わることと実際に使わされた時のことを指して言っておられます。弟子たちはイエス様のいわば全権大使として使わされるわけですね。イエス様の身思いをイエス様が直接なさるのではなく、イエス様に使わされた弟子たちがするということですよね。で、この使わされたものは自分たちの思いをするわけではないわけですね。自分たちがこう思うからそれを成し遂げるのではなく、イエス様の思いを、イエス様の思いというのは父なる神様と同じですから、いわば父なる神様の身思いを成し遂げるものとして選び、そして立てられたわけですよね。そこには何の介在するものもなく、他の考えもなく、父なる神の御心を成し遂げるために私たちは選びた、そして立てられているわけですよね。弟子たちはすぐにそのように取り組めたわけではありませんでした。この後イエス様が逮捕されると、散り散りになった弟子たちでした。イエス様が十字架にかかり、死にて葬られ、三日目に死人のうちより蘇って、弟子たちの前に現れてくださった。で、イエス様が天に昇られて、聖霊なる神様を送ってくださり、聖霊なる神様が信じる弟子たちのうちに宿られたことにより、弟子たちは自分たちの思いを 先行するのではなく、むしろイエス様の身を思い、父なる神の御心を自然に選び取って、それが成し遂げられることで、イエス様の喜びを自分たち、私たちの喜びとしていくことができたわけです。これらの御言葉が語られた当時、弟子たちはもちろん全てを理解できたわけではないでしょうけれども、イエス様ご自身の愛、また神の愛をこの地上で表すために、弟子たちはその全ての権威、全権を委任されているわけですから、そういった意味で、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためであると、こう言われてますよね。父の御心をこの地上に世の中に知らしめるためであるならば、何でも父が与えてくださると。父なる神の宇宙大の計画とそれに携わるものに、そのような約束まで与えて、そしてそれを取り継いでくださいました。17節、これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。イエス様が私たちを愛してくださったように私たちが互いに愛し合うことによって神様のご愛が表されるならば、この地上に大きな影響をもたらすことになります。尊い救いの計画が成し遂げられるために私たちが選ばれ、そして立てられているということは、私たちにとっては本当にかけがえのない誇りであると受け止め直し、御心がこの地上にこの時代に成し遂げられるようにと祈り求めていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたを大きかされていながらも、あなたから遠く離れ、自分のことを中心にこの世をまるで死んだように生きていた、そのような愚かなものでしたが、それで私たちそれぞれの人生のある一点で、あなたご自身が私たちに気づきを与え、あなたに立ち返る道備えまで備えてくださっていたこと、私たちはその生き方に反省して悔い改めて許しを請うても、私たちからあなたに近づくことはできませんでしたが、あなたが御子イエス様を十字架にかけてまで私たちを滅びから救い出してくださり、それはあなたのご愛が信じる者によってこの地上に、この世に、述べ伝えられるためであると、一人でも多くの者があなたに立ち返るために、用いられたということを、私たちはそのために選ばれ、立てられたということを、もう一度受け止め直していくことができますように、主よどうぞ、私たちがあなたの愛を述べ伝える者として、互いに愛し合っていくことができますように、イエス様、あなたご自身が愛された者としてお互いを見ていくことができますように、その愛を、成し遂げていくことができますように、私たち一人一人に働きかけてください。聖霊なる神様、どうぞ、私たち一人一人の目を開き、耳を開き、あなたの御心をしっかりと受け止めて、この時代にあって、キリストの良き香りを放すものでありますように、地の塩、世の光として私たちを用いてください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。